どういう音になってんだろうか。
なんかね、洞窟のエコーかけすぎちゃって、洞窟の奥の方から、
助けて、
王様の耳はロマの耳ってなんか言ってるような感じでしたけど、ね、あれ、電気ついた？
電気つきました
。森友宅の電気がついた。部屋の明かりが。でも扇風機は依然回ったまま。天井の扇風機は。でも暑いですよね。ずっと家にいるとね。日当たりいいの？
日当たりはいいですね。
日当たり良好。
良好。
うん。そうなんですね。まあ、いいとこ住んでっからね。
無理して住んでるから、
ね、いやいやいやいや、
頑張ってる、頑張って、
頑張ってますよね、うん、さあやってまいりました、森友くん家に住んでみたいみたいなねどんな家に住みたいですかというのが今日のテーマでございますが、やっぱり高級住宅街の森友さんの家に住んでみたいみたいなね、投稿があるかもしれませんけれども、
うん、
先週はアニメ編をやりました。
はい、
今日は実写ドラマもしくは実写の映画で出てきた、うん、こんな家に住んでみたいというのが今日の投稿メッセージのテーマでございます、はい、ホームでホムホム、うちでうちうちシリーズ第2フライデー、うん、2フラ、こんな家に住んでみたい実写編、すごいですね、うん、まあいろいろこのね、なんていうの、その古い例えば時代劇だとかさ、うん、アメリカの西部劇だとかさ、そういったようなところの建物の中に住みたいのもあれば、
うん、
もう相当先の未来の、ね、空想の SF の世界、そういったような中に出てくる家とかに住んでみたいとかさ、うん、いろいろあるじゃないですか、古今東西ね、
なんか何でもやってくれる家とかね、
ありますよね、
未来の、
う
ん、
そうそうそうそうそうそ
う、うんうんうん、
ああいう何かこの描いていたこう未来人の暮らしみたいなさああいうような家に住んでみたいっていうのもあれば、
うん、
だからちょっとこの古風なね、クラシックな家にも住んでみたいじゃないですか、
歴史上の人物が住んでた家とかね、
ああいいですね、
あ、
そういうのもいいですよね、
うんうんうん、
まあ実際にある家でも空想のでも結構ですので、アニメは先週やりましたので、うん、今日は実写ドラマ、うん、実写映画です、こんな家に住んでみたい、ね、あと40分ちょっと投稿お待ちすることができますので、はい、まあ思いついたらこんな家に住んでみたいんだよなっていうのをですね、ぜひ皆さん、ね、投稿を お送りいただきたいと思います。それでは、はい、ファックス番号森友くんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
何分まで受け付けてんのか書き消されるぐらい笑われてすごいよ、リモートでも大爆笑、ね、
うん、
相当面白いことをやってるんだろうなリスナーの方が想像するに相当ここで面白いことやってんだろうな
見えないだけで
見えないだけで、うん、本当にね、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。さて、うん、ではですね、こんな家に住んでみたい実写編、早速行ってみましょうかね。
はい、
メールでいただきましたよ、ラジオネームおなかすくね、おなかすくねさん、今日トップバッターでございます、はい、タッシーさん、森友さん、こんばんは、
はい、
こんばんは、深夜のサイクリング中、リュックに入れているスマホから、
うん、
緊急地震速報のサイレンが聞こえてびっくりしたおなかすくねです。
あ、
最近は緊急地震速報やたらびっくりするよな、あれ、
うん、毎日のようにありますね、
その音でもうぶっ倒れそうだもんねうちさ、うちもうほら端末多いからさ、
ああ、はい、
ね、
うちもそうですね、いろんな端末
がいっぱいデバイスがある、多デバイスの家はさ、なるわなるわ、すげえよもう、
うん、
あっちゃこっちゃでなってっからね、
うんうんうん、
でもこれ、ね、おなかすくねさん、深夜のサイクリング中って
言ってるよ、
何これ、深夜のサイクリング中って大丈夫なの、
どういうあれが、
ね、怪しくないですか。そもそも
なんかあれかな、
深夜にサイクリングするの、ね、ダメですよ、外出むやみやたらにやっちゃ。外でサイレン鳴らしてるて。
そうじゃないでしょ。
私が住みたい家、実写版はこれです。お菓子の家。お菓子の家。
お菓子の家。
お菓子の家って、あれじゃない？絵本の世界じゃないの？ねえ。ヘンデリングとグレーテリングじゃないの？あれって。
あれって実写映画化されてなかったでした。
ああ、実際に食べられるお菓子で作った家があります。
いや、実際じゃあるんだ。
写真が送られてきてるんですよね。確かにまあ実際実写なんですけど、住んでもよし、食べてもよし、ああ毎日とっても甘い生活してみたいですと。
お
あ、まあお菓子の家なんて甘ったるくてしょうがない。アリ言ったでアリが。もう子供心的にはいいですけどね。
まあね、子供の時はね、虫歯になっちゃう。
そうです、もう野外にお菓子置いてるってことですからね。アリ寄ってくるっつうの、アリが。
すごい寄ってきます、ね、
めっちゃアリが寄ってくるだ。アリが住むには持ってこいですね。
うん、
すごいね、お菓子の家なんつうのね。でもまあ子供心に理想だよね。
うん、まあそうですね。
あ
起きたら食べれる。
そうだよな、まあお菓子ばっかりあってもな、あんまりそこまで甘党じゃないからな。
通常のご飯は食べれた上でなのか。
ああ、とりあえず飯は普通の飯なんだ。
普通の飯が来て。
飯は普通の飯なんだね。
お菓子は買わなくていいみたいなね。
でそこであのサバの塩焼きとかそういうのは食えるわ、
ね。そうそう。
たくあんバリバリやりながら、このお菓子の家の中で。サバの塩焼き食ってもな、なんかうまそうじゃないよね、なんかね、いろんな匂い。
多分匂いがすごいっすよ、ね。
そうそうそうそう。
うん、
だってもうなんか壁がペロペロキャンディーだったりするんでしょ、ああいう。
まあ、サイケデリックス。
クッキーのさ、なんかもうね、すごいだろうな、うん。体重のことを気にするくせに甘い誘惑には弱い、お腹すくねでした。なるほどね。甘い生活してみたい。甘い生活、別にお菓子がなくたって甘い生活はできます。
もう、できますね。
スイートな。
スイート、
ね、スイートライフを営みたいですよね、やっぱりね、そこはね。なるほどね、
うん、
あ。お菓子の家じゃなくて、なんか逆にあれですね、酒のつまみでできた家とかあるのが。
ああ、チンメルできた家。乾き物でできた家、
乾き物でできた家とかさ、やっぱこう床がサキイカとか、だからこのサキイカをこう編んで編み倒して床がで絨毯ができてるみたいな、
ね、まあむしり取ってくれる、
そうそうそうそうそうそう、ぶちぶちむしり取りながらこうい
じけてるわけじゃなくて、
なんかね、いいんじゃないですか。
美味しいですね。
なんかアーモンドとか、ああいうなんつうんですか、マカダミアナッツとかがこのね部屋に散りばめられたような壁がいいな。
すごいいい。
なかなかこのつまみでできてる、酒のつまみでできてる家にこう住んでみたいな。
もう大人になった時の夢ですね、これは。
そうだね、ある程度のところまで行くとね、
子供の時は、うん、子供の時はお菓子の家、
ね、そうだね、
うん、
ベーコンのベッドに寝てみたいね。
ベーコンベッド
寝てみたいですね、やっぱそういった時はね。はい、ありがとうございます。いろいろこれを実写って言っちゃうとな、あれですけども、
うんうん、
まあまあいいですね。
まあ、そういいですね。
皆さんが住んでみたい家はどんな家に住んでみたいですか。先週アニメをお届けしましたが、今日は実写編でございます。もうより現実に近づいてきたね。はい、
うんうん。
うん。先週はなんかあれ、ね、サザエさんの家だとか。ね、
うん、一回説で、
そう、平屋
平屋です
ね。ああいうのがよく出てきました。ムーミン谷の家とか、
うんうん、
結構メルヘンなジブリの家とかね、ディズニー、
結構メルヘンより多かった
ですね。メルヘンよりでしたよね。 なかなか、
ね、か結構現実的な人はお金持ちか。
お金持ちですね。そうですね。やっぱ、うん、なぜか骨川スネオ家が
人気高かった、
人気高かったね。成金ハウスがね。まあ、今日はどんな家が登場するんでしょうか。CM の後、じゃんじゃんお届けしたいと思っております。お楽しみに。こんな家に住んでみたい実写編ということで展開しているリクエストタイムでございますが、続々と投稿が届いてきていますね、はい、嬉しいですね、ありがたいですね、うん、本当にね、まあ、皆さんいろいろとご自宅にいらっしゃったりとかね、まあ、もちろん仕事されてる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれどもね、なかなかあれですね、こんな家に住んでみたいぞなんて言って考えて文章をしたためてこうしてね送ってくださる方がたくさんいて本当に嬉しいです、
はい、
そんな中、
はい、
私の娘が、うん、双子の娘ルリルルがですね、今週も投稿してきましたよ、
うん
うん、ラジオネームルリルル、ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんばんはルリルルです、はい、どうもこんばんは、今回の住んでみたい家、住んでみたい部屋ドラマ編すごく迷いました、なので今回は2人で決めました、うん、先週は別々でしたけどね、
うんうんうん、
ルリさんルルさん、今日は2人で決めました、私たちはガールミーツワールド、ガールミーツワールドというドラマのライリーという主人公の部屋がとても住みたい部屋です、これはあまりそんなに知られてない、あの海外ドラマですね、
ほうほうほう、
あのティーンレイジャーがこうほらあるじゃないですか、うん、よく、
まあいつの時代もありますね、
ビバリーヒルズ
高校
発いろいろあるじゃないですか、
あります、ね、
あれ系ですね、あの青春ドラマ系の、まあ、女子高生なのかな、
うん、うん、が住んでる家、
そうライリーという主人公の部屋がとても住みたい部屋、二人とも、
うん
うん、まあ本当にね、うちの店はこのドラマが好きでしたね、ライリーの部屋には何でも話し合える窓があり、そこでたくさんのことをお話しします、まあ親から解説させていただくとですね出窓に腰掛けられるんですよ、
あ、うん、なるほどね、
そこで、友人親友と何でも話し合えるんですよ、うん、深いことを、
うんうんうん、
そういうシチュエーション、
うんうん、
その窓にすごく憧れているので今私の部屋にある似たような窓を掃除しています
座れるようにして
そうそう座れるようにしてあ、だからそうこの間めっちゃ掃除してたんですよなんか静かだなと思ってたらあ、出窓掃除してた、窓を掃除しています、笑い、いつかライリーの部屋にある窓のように素敵な窓にしたいですと、うん、なるほどね、ということでガールミーツワールドの主題歌の Take on the World をリクエストしたいです、森友くんよろしくね、
うん、リモートでかけて、
森友くんよろしくね、
よろしくね
もう友達付き合いですね。ほとんど。
Okay.
しょうがないですよね、これはね。うん、まあ、親として。
はい、
親としてではなく、この、リスナーの方のリクエストとして、今日は受けたまらなければいけないですね。
うん、
うん。うん。この、二人はめちゃめちゃ好きなんですよね、このね。ローアン・ブランチャード。そして、サブリナ・カーペンターですね。うん、この二人が、まあ、そのガール・ミーツ・ワールドに出てるわけでございますが、その主題歌として、Take on the World、うん、こちら聞いていただきたいと思います。I've been waiting for a day.
day like this to come struck like lightning. My heart's beating like a drum on the edge of something wonderful. Face to face with changes, what's it all about? Life is crazy, but I know I can work it out, 'cause I got you to live it with me.
ラジオネームルリルルさんからのリクエスト、ローアン・ブランチャードとサブリナ・カーペンターの Take on the World。 もう10代の時からこういう曲ずっと聴いてんですもんね。まあ、私が月額料金払っている配信サービスから聴いていただいております。言わなくていい。
共有で、
共有ね、そうそうそう、共有してますんでね、うん、そもそもこれ、あれですよ、月額料金だけじゃ聴けない曲なんです。
買
いましたよ、私のお金ですけど。私のお金ですよ、それ。引き落としは。まあまあまあ、全然いいですけどね。まあ本当にね、いいじゃないですか。聞いていただきました。リクエストありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のテーマは、この家に住んでみたい実写編、ドラマ編、映画編、ね、実写のドラマ、実写の映画のこの家に住んでみたいと思ってるんだという思いをですね、ぜひ投稿いただければという感じでございます。ファックス番号、はい、森友君お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いします。密ですよ。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でも受け付けております。一旦 CM 行きましょう。この家に住んでみたい実写編ということでリクエストタイム展開しております。さまざまなメール届いておりますのでじゃんじゃん紹介していこうと思いますよ。いただきました、はい、ラジオネームサッチン、ありがとうございます。久しぶりじゃないですかね、サッチンね、
う
ん、
そうですね。
タッシーさん、リモート森友さん、はい、リモートリモートもリモートもさん こんばんキック、はい、まあ、キック、こんばんキック、お久しぶりでキックお久しぶりでキック、
おいでキック、
お久しぶりでキックしてくるんだから、とんだ挨拶ですよね、本当にね。 本当にいろいろと大変な状況になっていますね。そうですね、でもそんな中でもタッシーさんのテンションは変わらず楽しく放送しているのに安心しますありがとうございます安心してくださって私ができることっつったらこれぐらいです、ね、本当に、ね、頑張ってますよ、テーマの住んでみたい家実写編ですが、うん、昔から洋画を見ていて外国映画ですね、外国の家に憧れがありました。いろいろありますが、代表的なので言うと、ホームアローンみたいなお家ですかね。なるほどね、あーホームアローンね、いかにもだね、
いわゆる、
いわゆる
僕の家ですよね。
ちょっと上流なね、あの大きな家、
そうですね、
リビングが広くて大きなクリスマスツリーが飾れそうな部屋が憧れです、うん、なるほどね、ホームアローンは本当にあの泥棒に入りたくなっちゃうぐらいですよね、はい、もういかにも泥棒が入りたくなりそうな家ですよ ね典型的な、
うん、
ね、2度3度ありますからねねえ、大きなクリスマスツリーが飾れそうな部屋が憧れです。外国映画っていうのは なんか我々日本人からしてみるとそういったところありますよね。
まあね、
外国の中ではどうなんでしょうね、ああいうお家はやっぱ憧れなんでしょうかね。いい家なのかな。
いや、いい家なんじゃないんですか。
外人、アメリカ人からしてもね、
多分いい家だと思いますよ。
泥棒に入りてえなって思う
泥棒に入りてえ
泥棒に入りてえなこの家って思わせるホームアローンのね家、あとバックトゥーザフューチャーのマーティーの家みたいな、アメリカらしい素朴な平屋にも住んでみたいかなと。
あ、
なるほどね、
うんうんうん、
あれですね、1955年から帰ってきた後の家に住みたいですね、できればね帰ってきた後の家に住みたいですね、うん、4WD がちゃんと置いてある
あれね、
あのなせばなるっていう書物が届く家ねあのリビング結構憧れるんだよね、あれ結構ね、いいよねあれね、あそこでコーヒー飲みたいなっていう気がするもんね。
あれもやっぱアメリカって感じですよね。
アメリカって感じだよね。なんだろう、うまいよね、アメリカっていう世界を作るのがスピルバーグとかってね。
ああ、確かにそうかもしれない。
本当上手だと思うんだよな。あ、スピルバーグっていうか、あれはロバート・ゼメキスか。
ゼメキス、
ね。そうだよね。だからあれだよね。そうだよ。だから、あの、あれもそうだもんな。フォレスト・ガンプとかも、いかにもそのアメリカっていう世界を描くのがうまいよね。なるほどな。いやー、いいですね。ホームアローンとか、バックトゥザフューチャーの出てくる家。本当にアメリカ映画に出てくる家っていう感じがしますね。住んでみたいかなと。確かに住んでみたい気がしますね。ちょっとなんか豊かさの象徴だったりするもんな。
ああ、まあ確かにね。ね、
日本人はずっとそのコンプレックスがあるからね。
ああ、大きな家、家はね。
やっぱりアメリカ的な。家はやっぱりさ憧れちゃうよね、あの庭の芝刈り機のあの、あのね、道路があって歩道があってポストあって芝の真ん中を通って玄関に行くあのポーチからのみたいな、
そうそうそう、
あるよねあの辺が
車庫がなんか板でね、こう閉まる車庫が、
あ、そうですよ、ね、なんかこうアメリカナイズドされた憧れがずっとあるよね、やっぱりね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いてこちらもメールでいただきました。ラジオネームちんや、ちんやさんいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タッシーさん、森友さん、こんばんは。
はい、
こんばんは。ちんやです。さて、前回の投稿テーマで私陳也は日本家屋が好きだという話をしました。しましたね、私は時代劇が大好きでよく見るのですが、当たり前の話ですが時代劇にはたくさんの日本家屋が出てきます。まあ確かにそうですね、まあ、当たり前といえば当たり前ではありますけどね、いきなりあのね、ホームアローンみたいな家は出てこないですから しばしば盗賊に押し入られる裕福な商人のお屋敷とか、はいはい、貧しい町民たちが共同で暮らしているおんぼろ長屋とか、実に様々な日本家屋が出てきます。うん。そんな時代劇に出てくる日本家屋の中で最高峰と言えるのが、お殿様が住んでいる大きなお城ではないでしょうか。
うんうんうん、
これはお城マニアの森友くんとしてはね、
まあ城はいいですよね。
城はいいですよね、
うん、
田城はダメだけどお城はいいですよね。お城、
お城の、
もう森友がツアーとかに行くと必ず城巡りとかしたがっちゃうんだよね。
とりあえず本当は行きたいんですよ、ね、時間があれば。
そうだよね、
うん、
結構お城大好きだもんね。
うん
うん、私もそんな一国一城の主になって眼下に広がる城下町や遥か遠くの景色なんかを天守閣から見渡してみたいものです。なるほどね、
うん、うんうんうん、何城とかあるのかな。
何城とかね、特に明記されてないですけどね。
ああ、うん、
まあその天守閣からこのね下界を見下ろして暮らすなんていうのはどんな気分なんでしょうね。
でも実際城はあそこは住んでないですからね。住むとこじゃないですか、
ね、あ、まあまあ住むとこじゃなくてね、うん、まあなんか何でしょう、
老人
オフィス
オフィス社長室
社長室みたいなもんですよね、
うんうん、
どちらかというとね、
うんうん
うん、
だから、まあ、
なんか自社ビルでしょ、要は
自社ビル
自社ビルですよね。
うんうんうん、
まあね、そうだよね、だから。
でもすごいっすね。
すごいですよ、やっぱり。そういう意味でもすごいですね。
もう、天下取ったって感じですよ、
ね。天下取ったって感じがします、うん、本当にね、
うん。
やっぱそこは、天下一品ラーメンの、こってり系の、あれですよね。
こってり
で。やっぱり。そこはやっぱり。さて、私、陳也が時代劇の中で特に好きなのが、必殺仕事人のシリーズです。うん、はいはい。本日はその第一作目、1972年に放映されていた必殺仕掛け人のエンディングテーマだった、荒野の果てにという曲をリクエストします。ほうほうほう。山下雄三さんという方が歌っているんですが、曲を聴けば多分皆さん、ああ、あの曲かと思うと思います。なるほどね。必殺仕掛け人。私もね、曲聴いて、あ、なるほど、この曲ね、と。わかりましたよ。陳也さんから、リクエストいただきました。山下雄三必殺仕掛け人、1972年のエンディングテーマ、荒野の果てに。
風吹き荒れ雨が降り継ぐ、恋をなくした男の背中に、広い荒野の果てをどこまで行くの、孤独を担いで、時は虚しく流れ、愛する人も思い出も遠く過ぎる、愛一筋かけて行けない、俺の心に風が吹き荒れる、荒れる。闇切り裂く天の刃に、
ラジオネーム陳也さんからいただいたリクエスト、1972年、必殺仕掛け人のエンディングテーマ、山下雄三荒野の果てに。なんか西部劇的な
っぽいです ね、
ね、うん、夕日のガソマソみたいな夕日のガソマソがちょっとなんとなくね、
うん、
入ってる感じがしますけどね、うんうん、なかなかウエスタンチックな、
うん、
いい感じですね。陳也さん、リクエストどうもありがとうございます。
ございます。
こんな家に住みたい実写編ということでね、お送りしておりますけれども、はい、様々な投稿をいただいております。やっぱりこのアメリカ映画、外国映画みたいなのもあれば、うん、やっぱり日本家屋といったね、 お城とかね、うん、出てきましたけれども、
ありますね。
さあ続いてはどんな、実写の家に住みたいんでしょうか、こちらはメールでいただきましたラジオネーム金曜日のつまはじき、ありがとうございます。ラジオネーム金曜日のつまはじき、かっこ仮面ライダーアビガン、
アビガン
仮面ライダーアビガンいそうですね。
いそうですね。
ねえ、仮面ライダーアビガン、ぜひ早めに登場していただきたいですけど、
ね。まあそうですね、早く、ね。ねえ。救世主として。
そうですね。ウルトラマンリムデシベルとかどうですか。ウルトラマンリムデシベルとか。ね。
ああ、
ヒーローに、そう。仮面ライダーアビガン。タッシーさん、森友さん、トワイライ。トワイライ。そしてゲストのトム・クルーズさんもようこそ。トム・クルーズさ、
うん、
トム・クルーズあれだね、来てないけど今日
来てない、ね、
ゲストのトム・クルーズさんもようこそって書いてあるけど、来てないけど、トム・クルーズってあれだ、
むしろトム・クルーズ、はい、
あれだよね、宇宙から映画に出るんでしょ今度。
宇宙から、
うん、宇宙から映画に出るらしいよ。
あ、そう
だ、日本人で、あ、日本人じゃねえや地球人で初めて宇宙からロケをする映画俳優で、俺もニュース見た。
あ、そうなんですね、
うん、
うん、
すごいよね。でも別に宇宙行かなくてもさ
、うん、
今の時代いくらでも宇宙から出てるような感じにできんじゃんね。
結構宇宙っぽいですよ ね, ね、今の映画
でいくらでもなんか宇宙から出てるみたいな感じにできる
ってゼログラビティとかね。
そうそうそうそう、いくらでもなんかまあまあいいか。もうトム・クルーズだからそういった意味ではもう宇宙何度も行ってんじゃねえ。
まあまあむしろね、
あんまり時間がない、
むしろ宇宙から行くんじゃねえ
CG の方がいいやとか本人言うかもしれない分かんないけどね、本人は来てないです。トム・クルーズ来たら大事件だよ、ね、この番組に。
なんでトム・クルーズ来てって、なんで俺がそっと行ってたいんだ
って話ですよ、ね、そうですね、
むしろ
俺の僕はリモートなんだけどトム・クルーズだったら呼ぶよみたいな格差、
それ何、
なんか格差を感じるね
感じるね
格差を感じるね、
うん、しょうがないけど
今日の放送、
はい、
今日の放送、ホームでホムホム、うちでうちうち、そしてハウスでハウハウだよねくだらないホームでホムホム、うちでうちうちまでは俺が考えたけど、
うん、
ハウスでハウハウとはまだ言ってないな俺、さすがにそこまで俺も言ってないハウスでハウハウだよねだよねじゃない
だよね
自宅で楽しくラジオを聞いてオーバーヘッドシュートにならないよう頑張ろう。いやいやいや、オーバーシュートだったら
分かるけど、
オーバーヘッドシュートっていうのはひっくり返って打つやつだよね。
そうね、ヒューガ小次郎とか、
ね、あ、そうですね。オーバーヘッドシュートにならないよう頑張ろうじゃなくて、オーバーシュートだ。オーバーシュートも、でもオーバーヘッドシュートもあんまりなんか言葉としてはあんま変わらなさそうな気がする。ねえ、分かんないもんね、だってね、いろいろ横文字が。
うん
うん、
横文字で言われるとね、
そうそう、
なんかいまいちピンとこないですよね、
うん
うん、
でもパンデミックあるじゃないですか、
うん、
あれはその、ね、パンデミックジャガーを
、はい、
ね、まあ、っていう話もあるんだけど、うん、パンデミックみたいな言葉って聞いたことなかったじゃん今まで。
ないですね。
だロックダウンぐらいだったらまだなんかあったんだけど、
うんうんうん、
でもこの間古舘一郎さんがラジオで言ってましたけどね、
うん、
そういうカタカナの言葉をあんまり乱発させるのは良くないけども、パンデミックは良かったんじゃないかとは言ってるよね、うん、それはなぜかっていうと聞いたことのない言葉が出てくると人間って、未知のものって想像するかららしい。
ああ、なるほどなるほど、なんだこれってね。
本当乳児がそれまで、うん、ブーブーと言ってたものをあれは車なんだって聞かされた瞬間に、車っていう未知の言葉と触れ合うことによって世界が急に広がると。それまではまんまって言ってたのが、それはご飯って言うんだよっていうことで初めて世界が広がる。だからその聞いたことのない言葉に触れることで、その未知のものに対する警戒心だとか世界が広がるから、聞いたことのないパンデミック、アウトブレイクっていうよりかは、
うん、
パンデミックっていう耳慣れない言葉を聞いた方が世界観は広がっただろうなとは言ってましたけどね。
うーん、
なるほどね、
なるほど、うん、
今誰か後ろにいる？
誰もいないですよ。
今なんか一瞬、今一瞬誰かが見えたような気がしない。あれ？誰かいるよね後ろ。同居人の方が。同居、手振ってる。そうですね、同居人の方がいらっしゃるんですよね。はい。よろしくお伝えください。急に後ろに誰か出てきたの、なんか、おえみたいな。思いましたけどね。で、金妻さんのまだ本文を読んでませんでした。すいません。というわけで今日のテーマ、実写ドラマの家に住んでみたいと私ですが、バブル時代を生きた世代の私としては、やはりトレンディードラマに出てくるようなおしゃれなマンションに住みたかったですね、と。あ、なるほどね。
絶対住めないであろう。
バブルなあの感じ。ね、
家賃いくらだよみたいな。
本当だよね。都心のど真ん中のさ、高いところにさ、トレンディードラマの家はなんかこう逆に俺はだよみたいな、やっかみが、やっかみ出てきちゃったね、むしろね。ああ、でも、風と共に去りぬなんかに登場するような豪華なお屋敷とかが私には似合うような気がしますね。タラララーって待ってて。タラララーはさ、何のメロディーなの？いつも出てくるけど。タラララーって音つけらんないじゃん。風と共に去りぬのお屋敷ね。
うん、なるほど。
はいはいはい。昔のクラシックな優雅なあの、でっかい、うん、
わかります。
あたりにあんまり何にもないような。
何にもないとこですね。あ、
下手すればハイエナとかいそうな、あの。ね、ああいう
でっかい屋敷か。いわゆる屋敷ですよね。
はいはいはい、
うんうん。
古典的なクラシック映画の出てきた、うん、あのでっかい西洋のお屋敷ね、
うんうんうんうん。
はいはいはい。あれもちょっと憧れちゃいますね。
そうですね、
なんかその入っていきなりでっけえ螺旋階段みたいな、
ああそうそうそう、
ぐわーってあるやつね。
巻いてるやつ
だ。そうそう、巻いてる、ぐわーっていうさ、
この
巨大三葉虫みたいなあの階段が降りてきてるやあれな。はいはいはい、はい、すっげえよなあれは。ああいう家ね、
うん、
よほど暖炉とかでかくないと熱が回りきらねえだろうみたいな。
ああ、冬とかね、寒そう。そう、
吹き抜けの。すげえよね、あのね。はいはい。それでは恒例、トワキニストたちの名言集。今日はアメリカの実業家、カーネギーのお言葉です。カーネギーってあの、あれか、人を動かすとかのあのカーネギーのこと、
うん、
ねえ。アメリカの実業家、カーネギーのお言葉。私は特別な人間ではない。普通の人よりちょっと投稿しただけだ、カーネギー。私は特別な人間ではない。普通の人よりちょっと投稿しただけだ。普通の人よりちょっと投稿したのか、カーネギーは。あの実業家のね、名著を残したあのカーネギーの言葉、カーネギーから投稿いただいたことはないですけどね。
ないです。
ラジオネームカーネギーみたいなことを言った覚えは一度もないですけどね。
でもちょっと投稿しただけ。
ちょっと投稿しただけなんですね。ボツだった。ボツだった可能性がありますね。
むしろ
、うん。では次回第1022回目の放送にてお会いしましょうということで、お会いしましょう。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
もう本当毎週ね、手の込んだ投稿を本当ありがとうございます。
はい、
感謝してますよ。ある意味。何がある意味だかよく分かんないですけど、続いてもメールでいただきました。北海道で学校の先生をやっております。新しい学校で、ね、もう着任したわけでしょ、
うんうんうん、
ね、DKD 中学アマゾン。
アマゾン。
ラジオネーム DKD HKD でっかい道北海道、ありがとうございます。はいはい、自粛の毎日ですが、楽しいことは別腹。あ、なるほど。今日も楽しい放送ありがとうございます、うん、タッシーさん。いえいえ、こちらこそありがとうございます。そして、リモートには慣れましたか、森友さん。
はい。
慣れる、慣れないあるの？
慣れる。 どうなんですかね、まあ、
でもちょっと慣れてきたよね。
慣れてきたんですけど、なんか、なんだろう、寂しさはありますよね。
寂しさはありますね。人肌恋しい感じがします、ね、生身が一番ですよ、ね、生身のコミュニケーションが一番ですね。生身ケーションです。北海道から DKD、HKD でございます。今回は新しい職場のメールアドレスで投稿してみました。大丈夫かよ。
いいかな。
新しい学校から投稿して。
セキュリティ的に。
セキュリティ的にこれ。ねえ。今度大丈夫なんだね。新しい職場のメールアドレス。これが一般的だとは絶対断言できないですね。よくないです。よくないです。よくないです、ね。迷惑メールになっていないか、ヒヤヒヤです。なってなかったですよ。
はい、
本当は迷惑メールのフォルダに移動させたいんだけど。
対象みたいな。うん、
それね、移動させちゃうとさ、ね、
はいはい、
あの、うん、読めなくなっちゃうから。また、DKD 中学からの投稿は、超道徳的な生徒のためになる立派なお仕事だったのですが、この職場では、新しい職場ではどうなのか。今回は挑戦なのであります。多分大丈夫。うん、怒られないでしょう。本当かな。トワキンに投稿したことでなんか解雇とかやめてよ、本当。
うん、
ね、まずは今月末まで大変でしょうけど頑張っていきましょうということでね。北海道の方がもう全然大変そうですけどね。
うん、
深刻ですよね。ね、うん、息子さんの肉丸くんからメッセージ来ましたよ。肉丸くんが住みたい実写の家はデヴィ夫人の家。お父さんが肉丸くんにこのお題を聞いた時に寝起きだったため非常に不機嫌で、デヴィ夫人の家と言い残し、二度寝に突入してしまいました。次週からは起きてる時に聞きます。反省。いつもお父さんが取材してお父さん書いてんだ、これ。
なるほど。
なるほど、そうなんですね。デヴィ夫人の家ってふてくされてね。反抗期ですね、これは。明らかに。
明らかにね。
住んでみたいといえば住んでみたいですけどね。
うんうんうん、
そして DKD、HKD さんは、ライフラインが設備されているとすれば、縄文時代の縦穴式住居って一度住んでみたいですよね。そうか。できれば、はじめ人間ギャトルズみたいな狩りの生活。それ先週なんかなかった、はじめ人間ギャトルズ。
ありましたね。
アニメじゃない、それ先週の。2日ぐらいはやってみたいですね。それ以上はちょっとね、単純にあの丸いお肉を食べたいだけなんですけど、今は現代的な家ばかりですので確実に目立てますし、縦穴式住居。それは目立つだろうけどね。江戸時代ぐらいまで使われていたらしいので、縦穴式住居でトワキン生放送を聞くとか面白いですね。ぜひやってみたいです。そんな面白いかな。そんなに騒ぐほど面白くないと思うけどな。調べてみたら 2,3 日で結構縦穴式住居は簡単に作れるらしいです。問題は地面を掘れるかどうかってところですが、北海道なら可能ですね。じゃあやってくださいよ。
どうぞ。
やればいいんじゃないですか。縦穴式住居で。トワキン聞いてみてくださいよ。Wi-Fi 入れて、Wi-Fi。
Wi-Fi 入れて。
Wi-Fi 付きの縦穴式住居で。ね。田代くんへのお願い、かっこ笑い。文章のわからないところは、田代くんの心の目で行間を読んでくださいね。何なんだそれ。世話を焼かすな、これ。先々週の放送は、ナイスフォローでした。よくできました花丸。その代わり激しいツッコミは認めます。笑い。全然言ってる意味が分かんない。これで行間読めって言われたって。大変だこりゃ。ひとまずありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もよろしくお願いします。来週こそ迷惑メールに入ってないかな。同じく北海道から、こちらは帯広で農業を営んでらっしゃいます、ラジオネームジャガポックリ。嬉しいです、ありがとうございます。タッシーさん、森友さん、こんにちは。はい、こんにちは。春を駆け抜けているジャガポックリですよ。
うん、
北海道はだから桜の時期が終わったぐらいですか今頃。
あ、そっか。
春を駆け抜けている、うん、ジャガポックリですよ。かっこよくないですか、
う
ん、ね。春を駆け抜けているなんてなかなか言いませんよ。 はい、やっと天気も安定してきたので連日連夜農作業に没頭中です。ご苦労様です、ね、農作業没頭中ということで、今日もトラクターの中でお題に心巡らせるにだから要するにトラクターで春を駆け抜けているわけです ね、 ね、トラクターの中で今日のお題に心巡らせるに、実車で住みたいといえばてんてんてんてん、トレーシー家、トレーシーの家、
トレーシー
かっこサンダーバード。
あ、
サンダーバードね、
なるほどなるほど、
実写かっこはてなって書いてあったから、だからそういうことか、
なるほど、
まあ、人形劇ですからね、言っちゃ、
まあまあね、う
ん、サンダーバードとかいいんじゃないですかね、うん、豪邸で執事がついて、うん、さらにおまけで国際救助隊がついてくる、
おまけで
バードがね、バードついてくる、
うん、バード
がダバードがついてくるからね、あの目が光る肖像画とか、ああなるほど、あの目が光る肖像画すごいね、あれ怖いけどね、うん、だ緊急地震速報の時とか、あの肖像画の目が光るみたいな、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いです、各号機の各マシーンの発射シークエンスとか実際にお目にかかりたいものですね、ではまた来週と、なるほどね、
なるほど、
自分で3、2って言いたいもんねドカーンみたいな。てげでてげでてててれてっていいですね、サンダーバード。
これもね、男の子のあれ、ね、
確かに住みたい。ださそういう基地系はいいですよね。サンダーバードの基地に住んでみたいし、いい、ね、あのウルトラ警備隊の、
ああ
滝の中からこの、
はいはいはい、
戦闘機が出てくる、ね、うん、あの滝の中に住みたいですよね。だから
滝の中。
やっぱウルトラマンの科学特捜隊の家とか、なんかちょっと憧れちゃうもんね、うん、ああいう宿舎とか、
わかります、
ちょっとなんかこうね、なんか非常サイレンで起こされたくない
起こされた
でなんかあの鉄パイプを、ね、鉄パイプをこうスーッと降りて
て、ね、
これ消防士の方々に怒られるよ、本気のこと言ってると、
うん、
でもかっこいいですよね、やっぱね、
うんうん、
さあ、そしてメールでいただきましたラジオネームタマ、ありがとうございます。
タマ
さん今日一回局に来局してくれたんですよね、うん、
はい、
うん、なのでね、タッシー、そしてリモートコアラ森友さんこれはね、そのタマさんがねちょうど来局した時にね、リモートのそのスマホでお互いで遊んでたんですよね、うん、エフェクトかけて森友くんの顔をコアラにしてたん
コアラ
で、これはちゃんと写真撮ったんで、後でねブログの方上げとこうかなと思いますよその時にタマさんちょうどいてね、ヤンバイです、はい、ヤンバイです、タマですということで、最近ツイッターで知り合った太宰ファンの若い女性を誘ってはリモート飲みなどしています。そうなの、しょうがないね、太宰治の研究家だということを肩書きに若い女性とリモート飲みをしてるという、うん、出たよ、ダザイナンパ、
いけないですね、
相変わらずダザイでナンパしてんのいいんですかねこれは、
どうなんだろう、
若い子の家に潜入できる手段がこんなに簡単に手にできるなんてこれだけはコロナの恩恵を感じています、な不謹慎なこと言ってんじゃないよ、あ、先週はりっちゃんちをシェアしてくださりありがとうございました毎晩寝る前に見ています
あら、
もうこれだけで十分でございます、あんな本やあんな映像などもういりません、これだけで十分でございます、うひひだってもうでもみんな男性諸君はりっちゃんのね部屋をちょっとでもこう一角を見ることができただけでだいぶ心ときめいたもの、
盛り上がってますね、
みんな盛り上がって、世界中が盛り上がってるよね、
うんうん、
やっぱりそこは、
うん、
小さな世界だけど、いつはスモールワールドだけど、
いつはスモール、
ということで住んでみたい家実写版、うん、迷わずりっちゃんの家と言いたいところですが、実らぬ夢でしょうからそれは諦めて、うん、これは実写と言っても良いのか、そして家と言って良いのか、的を得ていないかもしれないですけれども、私が頭に浮かべたのはサンダーバード5号です。さらにピンポイントきたね、サンダーバードの、しかも5号、うんうん、
5号、
乗員はジョン・トレーシー、 トレーシー家のトレーシー、うん、ジョン・トレーシー、うん、彼はずっと交代もせずサンダーバード5号に乗船したままなので、え、彼にとってはすでに家ではないかと、家ではないかと思います。なるほど、そりゃ任務というものがありますから浮かれてはいられないでしょうけど、毎日青い地球を眺めながらうまい酒が飲めるのは特権です、ね、
うまい酒
ジョン・トレーシーは何、青い地球眺めながらうまい酒飲んでるのか。そんなシーンは俺見たことないけど、
ね、いいシーン
だった。やっぱりあれですね、世代的にもサンダーバードは人気がありますね、
うん、ありますね、
うん、
うん、
すごいですねバード人気がね、
うん、
そうですか。なかなかでもいいですね、やっぱ男の子の少年的な心の憧れ、
う
ん、
やっぱそうですね、
でありますね、うんうん、はい、ありがとうございます。続いてこちらもメールでいただきました、今週もいただきましたよ、ラジオネーム山伏 R&B、 ありがとうございます。山伏 R&B、 今週も届いております、うん、メルケル首相がメルケル首相がだんだん大きな腹話術人形に見えてきたので投稿します投稿理由がよくわかんない、うん、確かにまあちょっと、まあ、
そんなそうですね、
うん、ドーンとしたところはありますね、顎のあたりが確かに腹話術人形、うん、ぽいといえばぽいですけどね、失礼ですよそんなこと言ったらドイツも大変なんですからね、
うん、
ではいきます。新連載、新連載って正月に始まったんですけど、新連載謎の金星人アベニュー、若干遅れた、若干遅れた、先週いろいろ振り返りましたね、今週からまたお話が再開します。謎の金星人アベニュー第16話、ターナーの謎の消息不明から1週間が経過した。警察による捜査はこれといった進展がないまま暗礁に乗り上げていた。2時半で止まったままの掛け時計や 139.51 と書かれたメモは一体何を物語っているのか、そして何よりターナーはどこへ消えてしまったのか。この週末、シルベスター刑事は非番のため朝から自宅で過ごしていた。いつもならゆっくりとリラックスできる束の間の休暇になるところだが、ターナーの事件が頭から離れることがなく、そればかりが気がかりになってしまっているせいで、10歳になる息子のカルビンと約束していた朝のキャッチボールも仕方なく午後から始めることになってしまった。穏やかな日差しが庭の芝生の緑を眩しくさせている。何かまだ隠れたわけがありそうだな。リビングに腰掛けていたシルベスターは爽やかな風が窓から入ってくるのを感じていたが、気持ちが平穏になることはなかった。ちょうど11時になる頃、庭で遊んでいたカルビンが玄関口に走ってきて、大きな声でシルベスターを呼んだ。パパ、お客さんだよ。こんな日に、突然の来客とはどういうことかと、慌てて玄関口に向かうシルベスター。そして、そこに立っていたのは、ジェシーとロジャーの二人だった。思い詰めた表情で、ジェシーが言う。どうしても伝えなきゃいけないことがあって。シルベスターはそこに事件の鍵があると直感し、まるで二人を待っていたかのような顔つきでこう迎え入れた。よく来てくれた。ちょうど美味しいコーヒーができたところさ。続く。いやー、すごいですね、
うん。
これは何でしょうか。
なんだろう。
なんかの前振り。
ずいぶん情景というか。
情景が。
うん。
シルベスターが非番の日に。
うん。
まあ要するにカルビン君出てきましたね。 早速出てきましたね。先週の予告から。シンプソン博士は一向に出てこないのに、カルビン君は速攻で出てきましたね、これ。
出しちゃいましたね。
出しちゃいましたね。パパお客さんだよって。なるほどね。これだけじゃないでしょうね、まさか。ちょい、一瞬しか出てこない。ねえ。そしたらジェシーとロジャーが立っていたと、
はい、
思い詰めた表情でどうしても伝えなきゃいけないことがあってとジェシーが繰り出した。
うん、
これでシルベスターはなんかこう刑事の勘が働いたんですね。
うん、
ここに事件の鍵があるなと。
うん、
でもなんか先週言ってましたもんね、あのバラの花のことはまだ言ってないんですよね、
うん、
だからそれを言うとだいぶ状況変わってくるんじゃないですか。シルベスターは色めき立つ、
うんうん、
だ今週はだからリスナーとしては物語を聞く側としてはちょっとこれはあれでしたね、忍耐が必要な回でしたね。
あ、その我慢回みたいな。
そうそうそうそう、
我慢の回。
先週の先週言った内容をよ、こう、復唱してから、この文章に、うん、今日の回に接すると、あ、ちょっとなんとなくこうなんのかな、みたいな感じがつかめてきますね。
一回頭を整理して、
ね。そうそうそうそうそう。だいぶ我々ここにカロリー使っちゃってますけど、大
丈夫ですか、ね、それ、これなんか、
本当に困っちゃう。
ここまで、こう、真剣にね、
そうそうそう、まあ、ある意味ラジオドラマになってきちゃってますからね。
うん、これはもう楽しみですね。
楽しみですね。どうなるんでしょうね。
うん、
まあちょっとこれは事態を固唾を飲んでこう見守らないとですね。
うん、
来週がまた楽しみです。
はい、
そして、山伏 R&B さんの住みたい実写の家。
うん、
ああ、これは俺も森友君も同意できるかもよ。ズバリバットマンの住んでいる。ああ、ね。
うん。俺、それですよ。
あ、森友くん、それ。
うん、うん。
一緒ですね、山口さんと。
一緒ですね。
バットマンの住んでいる外見がお屋敷で、地下が最新鋭の秘密基地の、うん、あの家にめっちゃ暮らしてみたい。のですが、
うん、
住んだら住んだで、逆に何をすればよいのかわからない。そうですね。あの、悪を倒すわけでもなく、あそこに住んでもあまり意味がない。
なんかあれですね、無用の長物に。
バットモービルをなんかこう庭で乗り回すとか、そんなことしかできない。あのなんかぶっといタイヤのバイクみたいなやつ。
あれね。
あれをこう庭で乗り回すみたいな遊びしかできない。
あのぐるぐる回るや
つ。不毛。めっちゃ不毛。何日かで飽きるパターンですよ。
日曜日に、とりあえず乗り回す。
とりあえず日曜日に。いいね。あの地下室のね、初老の執事が。いろいろとこう操作してくれるわけなんですけどね。うん、もしくはまあバットマンスーツ着て。なんか羊にまあ金属バットで殴ってもらうとか、そういう遊びしかできないじゃないですか。ね、というわけで今日も一日の終わりに聞きたい曲でいただきましたよ。ありがとうございます。マシュー・ロー。マシュー・ローという人の、うん、これは社員ですね。
うん、
正社員とか非正規社員の社員ではなくて、あの輝くっていう意味の社員です。マシューローの社員がいいかなと思います。聞いてみてくださいということで、
ね、はい、
素敵なイントロが今日も流れてまいりました。7時半を過ぎるといつもこんな感じになりますけれどもね、山伏 R&B さんからいただいたリクエスト、マシューロー社員。 When the skies are clouding over and the world is crumbling underWhen the storm is raving harder than ever, and you wait a thin cover on your feet, always remember that your heart will never skip a beat, and it's visible through your eyes for all to see. Let it shine.Let your shadow walk ahead of your light. Just make it shine. Cause this life ain't long enough to say no. So life can seem so overrated when tough memories come creeping up. 山伏 R&B さんリクエストありがとうございます。マシューローのシャインという曲をね、聞いていただいておりますけれどもね、
はい、
こんな家に住んでみたい実写編ということで盛り上がっております。いろんな家が出てきますね、さすがにね、
うんうん、
CM を挟んでまだまだたくさんいただいておりますのでね、じゃんじゃんご紹介していこうと思います。Let your shadow back ahead of your light. Just make it shine. こんな家に住んでみたい実写編お届けしておりますが、投稿がたくさん届きました。皆さん本当にありがとうございます。続いてはメールでいただきました。ラジオネーム帰ってきたお笑いプーさん、ありがとうございます。帰ってきたお笑いプーさん、おわプーさんでございます。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。そしてリモート森友くんこんばんは。
こんばんは。
2回目ともなるとどうなんすか。
どうなんすか。
どうなんすか。どうなんすかね、本当にね。早速お題です。
はい、
このうちに住んでみたい実写編、うんうん、なんだろうな。逃げるは恥だが役に立つの家に住んでみたい。人気ドラマのやっぱ若い世代のあれですね。
はいはいはい。
星野源ちゃんとガッキーが住んでる家だし、ああいう家は住んでみたいねって。知ってる。
見たことないって分かんない。
実は私も見たことないんで。住んでみたいよねって俺もここで同調したいんですけど、
はいはい、
うん、どうですかね。テレビドラマで一番最新の家は金八先生とかその辺の教室じゃん。
家ではない。
なんか不揃いのリンゴたちの酒屋とかだ。なんかそれぐらいまでしか俺ドラマの中の家のデータベースがないんだけど。それ以降のドラマの家のデータベースが、だからさっきなんか金妻さんが言ってた、そのバブルの頃のトレンディードラマの家のっていうのも、なんとなく想像はわかるんだよね。で、詳しい細部までは全然覚えてないよね。
なるほど、なるほど。
なんかリビング広いとか、ね、DL でしょみたいなさ。ねえ、なんかこうさ、そういう感じがあるけど、最近のドラマとか特に何ですね。
僕もドラマは分かんないですね。
見ないもんな俺たちな。本当に
映画
もう少しいい反応が欲しかったと思うんだよ、お笑いプーさん。
まあまあまあ、そうなんですよね。
情けないよね。
ああ、わかるとかね。
わかる。でもほら、嘘で言うの嫌じゃん。
そうですね。ね、どうしても正直に言うと、そうそう、わかんないっていう。
ね、逃げ恥っていうのは知ってるよ。
名前は聞いたことあります
ね。
うんうん。
ね、曲がヒットしたのも知ってるよ。
うんうん、
で、それに付けてた振り付けもなんとなく一瞬見たことあるよ。
うんうん。友達が結婚式で踊ってたとかね。
うん、で俺紅白で一瞬だけ見ただけなんで、もうドラマ終わってたし。ああ、ね、本当申し訳ないですね。明日も出勤日なんだよな。明日も出勤日なんだよな。ね、今日も疲れ果てたワプーでしたということで。いや、ご苦労様です。まあね、本当にね、できればね、お休みとか、できればいいんですけど、収入とかもあるからね。
まあ、そうですよ ね。
厳しいとは思いますけど、ね、体壊さないように頑張ってください。
うん、
それからメールでいただきました。ラジオネーム中野区白鷺長屋の管理人。来ました。
来ましたね。
ね、長屋の管理人のカンちゃんでございます。カンさんいらっしゃい。
カンさん。
こんな家に住んでみたいということでね、うん、我が家には誰にも言っていなかったのですが喋ります。え、我が家には誰にも言っていなかったのですが喋ります。うん、実は家に料亭、居酒屋、バー、それについ先日作ったフレンチレストランがあります。 なので知り合いが居酒屋に行きましょうって誘われるけど、家にないのって聞き直すんですが、これっておかしいですか？相当おかしいような気がするんです
けど。おかしいです。
先日も寿司食べに行くから先の宮で待ち合わせしたいって電話がかかってきたから、ああ仕方ないなって思い、うん、自宅に連れてきました。
あら、
するとなんと友人は我が家に寿司屋があるのを見てびっくりしていました。そんなことにびっくりするのを見てこちらがびっくりしました。それまで家にお店があるのは当たり前だと思っていたので、一声かけていただけたらいつでも案内します。世間ではなんか8時には店が閉まるなんてこと言ってますが、自宅なので時間はいつまでもやっています。友達にメニュー渡したところで目が覚めました。夢落ちかい。こんな家に住んでみたい。長屋の管理人、しょうがないですね。深酒しないようにね、ちょっとこれ。だいぶいいお酒飲んだ後の夢じゃない
ですか。
こんな家に住んでみたいね、本当にね。
確かにね、う
ん、ある意味、うん、なんかワクワクワンダーランドですよね、これね。飲食店のワクワクパビリオンになってますよね、かなりね。
そうですね、
はい、羨ましいですね、
うん、
私もそんな家に住んでみたいですね、うん、もう寿司やラーメン屋ね、焼き鳥屋、そういうのがもう乱立してるような家に住んでみたいですね。ひとたまりもないだろうね。
そうですね。
管理が大変ですよ、これ。
管理が
続いてもメールでいただきました。ラジオネーム、チャンクー。ありがとうございます。チャンクーさんでございます。タシちゃん、リモート、森友ちゃん、二面ハオ。
二面ハオ。
これ、リモート、森友ちゃんってカタカナで書かれるとすっごい読みにくいね。リモート、森友ちゃん、二面ハオ。ラジオネーム、チャンクーあるよ。いやー、今週も、ホムホム過ごしたある。なんかちょっとみんな定着し始めた、ホムホムが。
もう結構癖になって
ますね。いいね、いいね、うん、いい感じだよ、うんうんうん、やっぱり巣ごもりにはカレーライスこそ神。
あー、確かに ね、 そ
う
ね、
まとめて作れるし、うんうん、連続で食べても飽きないし、何よりうまい、いいね、うん、カレーね。そうそう、森友ちゃん、はい、TBS でスポーツ実況などをしている担当している小笠原渉アナウンサーはつい先日お子さんと一緒に縄跳びしていて右アキレス腱を断裂したらしいよ。
い危ない危ない。
森友ちゃんも気をつけて運動してね。これは気をつけないとですね。
一応ね、伸びはしてからや
って。うん、ちょっと準備体操ちゃんとしていかないとダメですね、これね。よく知ってんな、こんなこと。縄跳び流行ってんの。だ、森友くん、だからあれだね、縄跳びに飽きたら今度縄を今度自分でね、自分の体に結びつけてみるっていうのもありです。縛ってみる。
縛ってみようか。
いいんじゃないですか。まあまあ。同居人の方もいるんだし。さて、この家に住んでみたい実写編だけど、岡江久美子さんが主演だったことで、最近思い出す方も多かったと思う、大家族ドラマ、はいはい、天まで届けの、丸山家が住む団地をあげたい、ある。なるほどね。お父さんとお母さんと13人の子供たちが暮らす丸山家。多分ドラマの途中からだったと思うんだけど、団地を、2世帯分借りて、一方の玄関は封鎖して、子供たちがベランダから行き来していた、ある。このベランダで行き来するというのがなんだか、すごく秘密基地感があって憧れた、あるよ、
うんうんうん、
うまいこと描くよね、こういうの本当にね、うん、私自身は2階建ての一軒家に住んでいたのに団地が憧れるというのも不思議な話あるが、やはり人は自分が持たないものに憧れるってことあるな。そうだよね。
なるほど。
バットモービルとかだろ。
バットモービル
ね、ちなみに私が実家を離れた後、うちの家、ああ、中国語で父方の祖父の意味。なんで急にここだけ中国語にするの。うちの家が、お隣さんが引っ越していった後の家をそのまま買い取って、廊下を増設して2階を繋いじゃったということが実際に起こるんだけど、それはまた別の話ある。いや、でもね、自宅改造はちょっと憧れちゃうんだよね。
うんうん、
やりたいよね、なんか建て増しとかさ。
うちやってましたよ。
あ、やつはさすが森友が愛媛の実家の
屋根をぶち抜いて部屋を一個作るみたいな。
スカジャン着たお父さんがやって
る。そうそうそう、
怖いよもう本当に。じゃあね、また来週も元気にトワキンで会おう、あるザイチェン。はい、 また来週もね、お会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ時間がありませんがラスト行ってみたいと思います、はい、メールでいただきましたラジオネームスナフキンゾー、ありがとうございま す。森友さん69度目まして、ロックだね。
ロックですね。
さすがロックだね。ロック森友ですね。タッシーさん260度目まして。来た。大台260度目まして。ありがとう。うん、毎週毎週本当にありがとうございます。260週分ね。本当にありがとうございます。実写での住みたい家ですが、真面目な話、ずいぶん前に見た映画で、東京日和というのがありました。写真家の荒木を竹中直人が演じ、荒木の奥さんを中山美穂が演じた映画なんですが、映画の中で二人が住む部屋がすごく良くてずっと頭に残っています。アパートの上の方の階にあり、部屋は普通に古くて小さいんですが、ガラス戸を開けるとベランダがあり、そのベランダがすごく広い、ルーフバルコニーというやつです。いいですね、映画だよね、やっぱね、こういうのね、うん、このルーフバルコニーにはまって一人暮らしするときにルーフバルコニー付きの部屋ばかり探していた記憶があります。未だその夢は叶っていませんが、いつか東京日和みたいな、素朴なルーフバルコニーに椅子を置いて夕日を眺めたいなぁと思うスナフキンゾーでした。
うん、わかります。
こういうのはいいですよね。このなんかこう、うん、夜景が見えたりとかさ、夕日を眺めないと、うん、俺昔そういうとこ住んでたよ。屋上に上がれた家に住んでたね、昔ね。
ああ。
ね、森友くんと知り合った頃。
うんうんうんうん、
ああいう家好きでしたね。
僕もルーフバルコニー探してましたよ。
ああ、本当ですか。
うん。
いいですよね、やっぱね。うん、ルーフバルコニー。憧れちゃいますよね、やっぱね。
ね。
うん。はい、ということでね、はい、なかなかまた趣のある投稿で締めくくりということで、うん、時間がありますので一旦 CM 行って、 CM の後エンディング、来週のテーマを発表します。はい、エンディングでございます。今日も最後まで聞いてくださって本当に皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この家に住んでみたい実写編、先週のアニメ編と合わせて楽しく盛り上がりましたけれども、はい、来週ですけれども、
はい、
来週はですね、ホームでホムホム、うちでうちうちシリーズ、サンフラ、うん、第3フライデー、ズバリ家、ハウス、ホームがつく作品といえば何でしょうか。
なるほど。
家だとかハウスだとかホームがつく作品ですね、うんうん、まあタイトルにつく作品、まあ曲でもいいし、うん、映画でもいいし、ドラマでもアニメでも何でもいいんですけれども、うん、まあいろいろな作品あるじゃないですか、
はい、
そういった家がつく作品、ハウスがつく作品、うんうん、ホームがつく、タイトルにつく作品といえば何が思い浮かびますでしょうかというのが来週のテーマでございます。来週は人情味あふれる下町からのすけくんがですね、
はい、
泥水先案内人ということでね、木造アパートから登場する予定でございます、うん、ぜひ来週も聞いていただければなと思うわけでございますが、まあ、はい、いろいろと大変な時期が続きますけどね、森友くんも、うん、ぜひ体に気をつけて、
はい、
この後一緒にこうね飲みに行けないのが本当に、
まあそうですよね、
何ですけれども
このオンライン飲み会しますか、
オンライン飲み会本当にやりたくなってきたねいよいよ本気でやりたくなってきたね、だからやった人の話聞くとやっぱり最初だけだって言ってたけどね、うん、
あ、まあね、
やっぱりね、人数が多ければ多いほど収集つかなくなってくるっていう
まあそうでしょうね、
話題があっちこっち行くことができないっていうね、
うんうんうん、
テーブルごとに分かれることができないんだよね、普通の居酒屋と違ってね、
うんうん、そうですね、
そういったところもあるから、うん、なかなか微妙ではありますけど、まあ、うん、フラワーラジオ総動員でやってますんで、私もしかしたら別の番組にも登場することがもしかしたらあるかもしれませんけどね、うん、その際はまたお知らせをさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、うん、トワイライトアベニュー767金曜日第1021回目でございました。お相手は私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること達志田代、そして
ストイックギタリストの森友啓司がお送りしました。
お体にお気をつけいただきながら、どうか良い週末お過ごしくださいね。また来週夕方4時になったらお会いしましょう。せーの、バイバーイ。
何だが聞けるのか教えてくれよ、お月様よ。